それではニュースをお伝えします。
これで初めのニュースです。中心分野の大統領の特別スタッフジョハン・ブディ氏はパレスティナでインドネシアの名誉領事マハアブ首相の任命はパレスチナの主権の支援にインドネシアの実質的な進展を証明しました。ジョハン・ブディ氏は月曜日にジャカルタの国家宮殿でインドネシアはイスラエルの当局がパレスチナのラマラにレッノ・マルスリ外務大臣の信用を停止するもののヨルダンのアマンで名誉領事を就任したと語りました。ジョハン・ブディ氏は外務大臣は大統領の使命を持ってきてこの就任はパレスチナの独立をサポートするためにインドネシア政府のコミットメントだと主張しました。就任式は3月13日日曜日に在アマンインドネシア大使館で行われパレスチナのリアド・アル・マリキ外務大臣 ASEAN 諸国の大使アマンイスラム協力機構が出席されました。それでは次のニュースです。インドネシアの国民協議会のジュルキフリ・ハサン議長は現在のインドネシアとロシア間の貿易量は向上させる必要があるように比較的小さくされていると評価します。これは月曜日にジャカルタの議事堂でロシア連邦インド理事会の議長ニコライ・フェドロフ第一副議長と会談するとき、ジュルキフリ・ハサン議長が語ったものです。ジュルキフリ・ハサン議長は、ロシアとインドネシアは、特に貿易分野で大きな潜在的な協力関係を持っていると述べました。同じの声明は、フェドロフ第一副議長が提出しました。彼によると、ロシアとインドネシアの貿易量が約 2.5 億ドルのまだ小さいです。当然に貿易量は50億米ドルに達したということです。これに関連して、インドネシア大統領は5月中に ASEAN ロシア首脳会議の前にロシアの指導者と会談します。両国は現在犯罪を扱う国境を超えた健康マスメディア経済の分野の協力に関する覚書ドラフトを使用しています。フェドロフ第一副議長は国民協議会が覚書を支援すると期待しました。軍事オブジャパのコニラハクンディニバクリ氏は政府がマルクスのマセラブロックのラパガンアバディで液化天然ガスの管理のためのプローティング方式を選択したことを示唆しました。コニー氏によるとフローティング方式はオーストラリアに国境を接すマッセラブロック領域を維持するためにインドネシアの主権の形をすることができるということです。彼女はフローティング方式を構築することでインドネシアはより高速な土地方式よりも非地的経済水域での存在を確認しています。さらにラパガンアバディはオーストラリアのダーウィンからわずか 約400キロに位置しています。小西はまたインドネシアはすぐにマッセラ部落の運命解決する必要があると述べました。これはプロティング方式を構築することにより国境領域を強化しているオーストラリアを追求することが重要です。それでは最後のニュースです。西ヌサテンガラ州のマッタラムの入国管理所は1月12日に東ロンボク地区の発電所で逮捕された35人の中国の市民を国外追放しました。マッタラム移民の監督と執行のアグウィポウ局長は国外追放を行う前にマッタラム移民の担当者が35人の中国人の書類や移民違反に関連する他のものを検査すると説明しました。検査工程が完了すると35人の中国人は国外追放の脅威に移民に関する2011年の第6号75条の法律に従い居住許可の乱用を完了されます。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。